管理会社が管理者をしてよいか。国交省外部専門家の活用ガイドライン。国土交通省は外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループを開き、外部専門家の活用に関するガイドラインの改定に、主に理事会非設置で管理業者が管理者に就任する場合の留意点を示した。ワーキンググループでは区分所有者の意思を適切に反映する方法として、マンション管理上の重要な課題について協議する機関の設置を提示した。そもそも管理業者の管理者のリスクを想定しつつ、それを容認する内容であり、私たちは断じて認めるわけにはいかない。本誌集合住宅管理新聞アメニティ2022年7月号論壇に、管理会社が管理者をしてよいかを掲載した。今回多少手を加え再掲する。それは管理会社による管理者を認めるような国交省のガイドライン等が出たために、再度管理組合に注意喚起を促すためだ。管理会社が管理組合理事長に代わって管理組合のトップである管理者に就任するケースが増えているという。委託する社と受託する社が同一になるわけだ。こんなことで管理組合の財産や運営が大丈夫だろうか。第三者管理の推進。これまでのリゾートマンションや投資型のワンルームマンションでは管理会社が管理者となるケースは普通にあった。居住する区分所有者がほとんどいないこれらのマンションでは実情にもあったものであり、法律的にも特に問題はない。しかし最近では組合役員の義務を意識を強調する G 社をはじめ、大手管理会社のいくつかが高齢化での役員のなり手不足対策などを口実に、普通のファミリーマンションを対象に理事会を廃止して管理者に管理のすべてを委任する第三者管理方式を意識的に推進し始めた。典型的な双方代理。確かに管理会社が管理者になることは法律に違反していない。しかしこれまで理事会理事長の指示委託を受けて仕事を行ってきた管理会社が理事長に代わって管理者に就任するということは、利害の異なる双方の立場を代表する入りに座ることになる。管理会社にとって都合のいい管運営が何の制約もなく可能になる。まことにおいしい業務である。双方代理の問題点は、大規模修繕工事などを管理会社の思いのままにすること。現状でも管理会社が元請けになっている場合が多く、利益相反取引が疑われる。これによって通常の費用に余分な費用が恩される。管理会社が管理者になりたがるのは、修繕積立金や管理費目当てともいえ、決して管理組合の主体性や自立化への取り組み支援をするわけではない。副関連の支援活動。福岡マンション管理組合連合会。副関連は、理事長派遣という事業を行っている。一見すると管理者派遣のように思えるかもしれないが、まるで異なる。管理組合に対する自立支援。主体性尊重などを基本理念としており、管理会社の行っている独断専横的な管理者とは180度異なる。このような取り組みは新築時の管理組合も含め今後とも必要な活動であり、管理組合で組織している管理組合団体の得意技と言える。任せたら戻れない。メリットとしてこれらの管理会社は、1、身体的負担の軽減、2、トラブル時の適正判断、3、遠慮なく要求指摘できるなどを挙げている。しかしこれはおかしい。1では負担が軽減する代わりに権限が全くなくなる。2と3では当事者同士の話し合いから第三者へのお願いになり、本当に組合員のための解決ができるかは極めて疑問である。さらに重大なのは、一旦この管理会社イコール第三者管理者のシステムに入ってしまうと、元の理事会体制に戻すことが極めて困難だということである。区分所有法では確かに組合員および議決権の5分の1以上賛成での総会を開く手続きを行って議決するというシステムはあるが、実際にこの制度はわずかしか使われていない。この制度の利用に取り組んでみればわかるが、関心の高い活発な活動をしている管理組合でさえ成立させるのはなかなか大変な事業である。 一旦管理会社に管理者を任せたら元に戻るのが難しい。管理会社の利益優先で、勝手放題な運営になるのは必至である。もし導入の動きがあれば慎重にも慎重な検討をお願いしたい。事実、10年を経てやっと管理者を解任し、管理組合主導に戻ったという報告がある。マンション管理の主体は、区分所有者であり、管理組合である。自立管理が何よりも大切になる。そのことをしっかりと考え、判断したい。NPO 日住居論説委員会。